Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1998回、1月10日です。皆さん、万事ましてみっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、お散歩さん、こんばんは。琥珀さんも、こんばんは。
あ、今日タイムラインが出てきた。
出てくる
っていうか、過去のやつもちゃんと出てるけど、あのケイちゃんの尻尾がうずくのってやつ。
おお。あ、まクラブさん、こんばんは。マーさん、
こんばんは。こんばんは。え、1998か。
うん、来週2000回が来ますね。
うわー、ノストラダムスの大予言だ。
ノストラダムスはなんて予言したんだい。
2000
2000
え、来週月曜日は祭日だけどやるって言ったっけ。
やってもいいよ。
本当は月曜日が2000回だったらすごいいいのに、休みだし。
じゃあ今日の2回に分けて配信して月曜日2000回にする。
そんなせこいことはすんでん、でも明日すればいいじゃない99回。
前夜祭
前夜祭。
まあそれでもいいけど、でも IT ニュース大してないぞ。休みの日は。
うーん、私だって火曜日多分忙しいよ。休み明けで、連休明けで、ちょっとな。え、みっちゃんは来週は火曜日は残業じゃないからね。
一応今んとこ残業がないのは火曜日と金曜日かな。
ね、測ったように火曜日。
あ、そう、月曜日は僕は残業だもん。
そっか、うん、じゃあ火曜日だな、やっぱり
火曜日だな、
うん、メインがおらんとな。
はい、まあ暖かかったり今夜は寒かったり、なんか喉がおかしいですよ。喉がおかしいっていうか鼻水が出る。
やった、そうなん？今初めて聞いたよ、そんな話。
仕事中何回も鼻をじゃないよ、鼻をチーンってしてましたけどね。
なんであれさ、鼻かむのチーンって言うの？チーンって言わんじゃん。ズーでしょ。ブーンとか、ね、ズーとか。なんでチーンって言うのかな。
あれと一緒だね。鶏をアメリカの人はクックドゥドゥドゥって鳴いてるって言ったようなもんだわね。
一旦クックドゥドゥってそれどっかのメーカーのレトルトのあれじゃん、ご飯じゃん。
それはクックドゥじゃん。
え、あの鶏が鳴くのはクックドゥドゥドゥかね、ドゥドゥドゥじゃなかったかね、ドゥドゥドゥだったっけ、
ドゥドゥドゥかね、ドゥドゥドゥかね、
ドゥドゥドゥかね。
あ、ブンちゃんこんばんは。
え、珍しい、本当だ、ブンちゃんだ、こんばんは、
おめでとうだって、ありがとうございます、
ありがとうございます。
皆さん風邪大丈夫ですか？なんか中国の方では怪しい肺炎が出てきてるらしいけど。
怪しい、何？
怪しい肺炎？
肺炎？
うん、新型のコロナウイルスらしいけどね。
コロナウイルス？うん、コロナって
対応？治療方法が、あ、うん、そういう意味のコロナじゃないけどね。あ、多分あのウイルスの形が太陽に似てるからじゃないのかな。丸い角にピピピピピピピピピピピってヘリに 毛が出とる毛かあれは。ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。なんかちょっと結構身近にインフルが
おる？
流行り、いや、インフル、隣の席の人の息子さんのクラスがインフル4人とかってなんか言っとった、今日夕方に。
うちの方も中学校はなんか患者が多いらしいぞ、今インフル。
ちょっと気温が下がってきた？
かもしれないな。
怖いな、ちょっと。
皆さんも気をつけてくださいよ。
いつはもう鼻水垂らしたって2000回先延ばしにしないでね。
大丈夫よ。
わからん。
まあ来週中には2000回は行くと思いますよ。
どこかで。金曜日とか。あ、まだ今年は始まったばっかりですから。豪華商品は引っ張らねば。
インフルフルフル、加賀健人くん風。加賀健人って誰だ？
俳優さん。
あ、俳優さんにはな、そういう人。
名前は知っとるけど、このインフルフルフルって言うの？
わかんない。
もうダメだね、私らのとおばさんとおばあさんとおじいさんだね、このわからんのが。
ケイちゃん、ニンニンスープで予防中。
人参予防？
人参でインフルエンザを撃退できるのか。
あ、インフルの予防？
いや、わかんない、風邪かもしれない。
人参はね、
うん、
老化にいいらしいよ。
ほ
ー、あの老化予防にいいって。一時すっごい食べよったもん、人参。最近食べてないな。
コハクさん CM 知らない？薬師丸さんとやってるやつ
知らない。
あれ何の CM だっけ。なんか見た記憶があるような、ないような、あるな、見た記憶はあるな。じゃあ本編の方行ってみますよ。
はい、
まず最初は旅ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。ピーチ、成田関空から台北線の0泊弾丸スペシャル、往復で成田9000円、関空8000円。
え、安っ。
だそうですよ。
行く？
そこが日帰りですよ。
行く？
8000円なら行けるよな、見やすげ
え。私らの場合はそこが日帰りでも国内で泊まらんといけんかもしれんの。
うん、まあそれはあります。、ピーチアビエーションは1月10日成田から台北桃園線、関空から桃園線、こちらで0泊弾丸スペシャルを発売しました。0泊弾丸スペシャルは羽田成田関空から台北 から羽田関空からソウル線で販売している指定便を利用して0泊、要は日帰りですね。で、安価に海外旅行を楽しめるプランですと。で、今回発売されたのが成田桃園線、往復で9,000円。往復だよ、片道じゃなくて。
え？
搭乗期間、まあ出発日ですね、2月17日から3月25日の月火水。そして関空桃園線は往復で8,000円、期間は2月の12日から3月の28日の火水木。それぞれの対象便は以下の通りということで、成田から桃園、こちらで使う便が、成田22時20分発で、台湾の桃園到着が、翌1時45分。そして帰りが、桃園2時30分発の成田6時35分着だそうです。
え、ちょっと待って、どういうこと？夜中の1時45分について桃園を出発するのは？
あ、だけどこれは0泊って言っても、あのホテルに泊まらないってことだよね。
あ、機内泊ってこと？
まあ、機内泊、まあ、寝れんことはないけど、でも台湾と羽田、成田、何時間？ 3 時間か4時間ぐらいで着くんじゃないかなと思うけどな。
4時間だ、これ
4時間か。そして関空と桃園ですね、関空発が、午前2時30分で、桃園が4時50分着で、桃園発が22時30分で、関空翌2時00分着ということだそうですよ。だから関空を使おうと思ったら前後大阪で一泊しなきゃダメだよな、我々からすると。前後で
一泊は、
まあ、一泊というか2泊か。
え、なんで？
あ、うん、そうか、出発はいいのか、2泊なら、
うん、だけ例えばその夕方こっちを出て、
うん、
だけ夕方でんといけんけ、
夕方に出て関空の2時30分の便に乗って、で翌2時に着く便で関空に戻って走って帰れば弾丸ツアーになるよ。
まあでも休まんといかれんよね。
まあ、まあね、だってこれ平日だしな。
そうそう、空港が近くにある人はいいよね。
近い人はね、
いいよね、いいよね。
はい、成田関空の近くにお住まいの方、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。ただ台湾はビザがいるんじゃなかったかな。思い立ってさあ行こうっていうわけにはいかないと思う、確か。
え、そうなの？
観光ビザがいるんだったと思うよ。台北は一度行ったことあるけど、確かビザ取った記憶はある。あ、でももう何十、20年ぐらい前の話だからな。もしかしたら今ビザなしになってるのかもしれないけどね。ケイちゃん、お肌も良くなる人参、お肌にもいいのね。のぐすみさん、こんばんは。
こんばんは。
格地過去の息子だと思ったら親戚なのね。あ、でも親戚関係なんだ。散歩さん、台北は確か3時間ぐらいだよ。1時間時差があるけど、台湾のツアーって金曜日の夜に出かけて月曜日の早朝に帰ってくるってパターンのツアーがあったような。うん、あるかもしれないな。これあれだろうな、台湾は、あ、台湾は関係ないか。あれ、香港か。でもやってるのは。
うん。
いや、でもやってて、 お客さん呼ぶために安い便を飛ばすのかなと思ったけど、そうじゃないよな。チャイニーズ台北です
。でもこれ、うん、若い人向けじゃない？
まあ、ちょっと体力ないと難しいよな。
なんか倒れそうだよ。
確かに。
安いけど、
うん。はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。アップルがフォトコンテストナイトモードの写真でという記事が上がってました。アップルは iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max でサポートされているナイトモードで撮影された写真を対象とするフォトコンテストを実施しています。応募期間は1月30日、日本時間の16時59分までだそうですね。このコンテストは iPhone 11シリーズでサポートされている夜間撮影機能ナイトモードで撮影された写真が応募対象となるコンテストです。審査員が応募作品を評価し、5作品が入選作品として3月4日に発表されます。あ、入選って言ったのは僕、入賞作品ですね。入賞した作品は Apple のホームページやインスタグラムアカウントなどで公開され、アップルの広告などにも使用される場合がありますということだそうですよ。いいね。急いで11 Pro Max 買うんだ。
あなた持ってるじゃん。
持ってるよ。
もう撮りんちゃうよ。
でもなかなか暗い時に撮らないからな。
なんで、昨日だって夜道歩いてるじゃん。
酔っ払いながらね。ぜひ11シリーズお持ちの方、参加してみてはいかがでしょうか。
ちょっとアップルに使ってもらったらちょっと自慢だよね。
そりゃそうよ。以前どこだったっけ、北海道だったっけ、なんか湖が青くなってる、あれは
フォトコンテストでしょ。
壁紙になんか採用された人いたよな、
うん、あれ、まあ、
多分プロのカメラマンさんじゃないかなと思うけど、参加してみてください。私ももしかしたら参加するかも。いいのか、
いや、しないと思う。
ジミーちゃん、トトでもらったお金で海外に行けばよかったのに。
そうだろう、うん、そう思うでしょ。普通そう思うよね、普通。
マンポさん、台湾はビザ不要みたいだね。あ、今ビザなしできるんだ。確かに昔は必要でした。ちなみに予防接種も各種必要でした。僕が行った時には予防接種のあれはなかったような気がするな。ケイちゃん、ビレイの青い池、あ、それだ、ね、
ビエイ、
ビエイ。はい、それでは次の記事は AV ウォッチにあった記事です。世界初、ユーザーの体温で発電し生涯充電不要のウェアラブデバイス。ウェアラブルデバイス、これなんて読むの。モザー、
あ、なんて読む、うわ、マザー、
マザーでいいの。
お母さんだろ、これ。
そうなのか。リラクゼーションサロンレラクを展開するメディロムがスマートトラッカー市場に参入。アメリカ・ラスベガスで開催中の CES 2020において、シリコンバレーのスタートアップ企業マトリクス・インダストリーズと共同開発した体温発電ウェアラブルデバイスマザーを発表しました。発売は2020年の夏を予定ということで、充電しなくていいらしいですよ、これ。
すごいね。
体温で発電する、
何度でも。
ユーザーの
大丈夫、うん、低体温でも大丈夫なのかな。
ああ、 大丈夫じゃないのかな。インフルとかかかったらフル充電するかも、
体温。いやそれはちょっと笑えん話だな。
ユーザーの体温を動力源とする温度差発電技術を用いることで生涯充電不要とし、24時間365日止まることなくユーザーの活動量や睡眠消費カロリーを測定可能です。生活防水、心拍計、太陽光発電の機能も搭載する。太陽光でも発電するんだ、
すごい。
発売はもうちょっと先ですけども、CES で発表されたということですよ。
お値段とかな出てないですね。
値段はまだ出てないね。でもそんなベラモンに高いもんじゃないんじゃないかなって気はするけどね。
すごい画期的。
うん、画期的。お散歩さん、台湾なら1人5万以内でかなりいいツアーがあると思うので、今からでも行ってきたら。温度差なので体温の高い低いはあまり影響ないんじゃないの、ないかな。 そうかね。はい、それでは次は映画ジェット日本語版にあった記事です。セブンペイ残高払い戻し手続きは1月10日が期限ということで、セブンペイに入金してしまった方でまだ換金をしていない方、今日が期限ですよって今ここで言ってどうするんだって気もするけどね。これ記事自体は昨日、いや昨日じゃない、うん昨日か、昨日の記事なのか。なので記事の中では明日1月10日って書いてあるけど、今日ですね、1月10日締め切りだそうですよ。これですね、共同通信によると現時点で、これ昨日の時点ですね、払い戻し手続きをしていないユーザーが25万人も残ってると。未利用、まだ使われていない残高が7000万円に達するということはそうですよ。で一応期限1月10日までというふうに、言ってたんですけども、どうもセブンペイ側は期限を過ぎた1月11日以降も残高の払い戻しに応じるということだそうですよ。それは返さないけんわな。ていうか手続きしろっていうのも、あでも手続きしてどこへ振り込むかっていうのを申請しなきゃいけないってことか。どうもだ、7000万も残ってるって、
こんなにあったら大変だ。
セブンイレブンこれちょろまかすわけにいかんだろうからな。全部返し終わるまではとにかく登録してねと、専用フォームから申請してねって言い続けるしかないんだろうなこれ。でこれ専用フォームでどうも申請するみたいなんですけども、それ申請した後本人確認作業っていうのがどうもあるみたいですね。どうやって本人確認するんだろう、経験した人いないかな。ジミーちゃん偶然見たんパスポート持ってるしね。お偶然もパスポート持ってたわ。
意味がわかん。
散歩さん確か登録時にいくらかもらったのでは。えそんなんありましたっけ。そんなんもらった記憶ないけどな、まあ、入金もしてないから多分残高ゼロのまんまだと思うけど。
えなんかこういうのって最初に500円入金せなきゃいけんかったことないかいね。
いや入金は僕してないよ、登録はしたけど。 登録しといて、さて使ってみようかなと思った頃にはもうサービス終了だったからね。一人当たり300円。ああ25万人いて7000万って一人当たり300円か。一人当たりにすると大した金額じゃないわけか。
280円。そりゃ放置しとるかもしれない。
残高あるよメールくらい来てもいいのに。まあ確かにそれぐらいしてもいいよな。これまだまだどうも解決には程遠そうですね。はい、それでは次の記事、エンガジェット日本語版にあった記事です。楽天ポイント支払いが改定、不足分は楽天キャッシュ残高から自動充填という記事が上がってました。楽天ポイントを使った支払いですね。今までは、不足分は現金で、まあ、あの実店舗でですね支払うという形になってたんですけども、これが改定されて、ポイント残高が不足の場合は楽天キャッシュの残高から残りが自動的に充当されるようになりますということだそうです。ただし楽天キャッシュの残高もない場合は、現金で差額を支払うという形のようですけども、楽天キャッシュってなんだ、そんなサービスあったっ
け。楽天ペイじゃない、
楽天ペイじゃなくて楽天キャッシュって書いてあるんだよね。これ
ペイのことかと思ったら違うの、楽天キャッシュ
じゃないの。楽天キャッシュ、
楽天現金、楽天現金。
この変更は楽天ポイントカードアプリおよび楽天ポイントカードのバーコードが表示されたアプリが対象ですと。板カード、普通のあのカードですね。カードでは楽天キャッシュの利用充当は行えませんと。また楽天キャッシュ残高を保有していないユーザーはこれまで通り利用可能ポイントの範囲内で支払います。楽天キャッシュなんていうサービスだったっけ。あ、ペイのこと、
やっぱり楽天ペイのことです。
なんで楽天ペイって言えばいいのに、なんで楽天キャッシュなんて言うんだろう。ユーザー混乱するで。ペイなんかいキャッシュなんかい、
楽天ペイともう一つ楽マ、楽マの売上金、だけこういう楽天ペイとか楽マの売上金とかのことを楽天キャッシュって言うみたいだよ。
ややこしいな、やめてくれ。
確かに。
もっと分かりやすくシンプルにしようよ楽天さんって感じだね。はい、それでは次の記事ですけども、こちらスキちゃん用にちょっと拾ってみました。
いやいいよ。
AV ウォッチにあった記事です。32型で約2万円の国内設計エンジン搭載 HD テレビ、直下型 LED 裏番組録画もという記事が上がってました。これは読み方 MOA ストアかな、 MOA ストアかな。こちらがですねプライベートブランドマックスゼンより32型 HD 液晶テレビ、型番が J32CH01 を15日より発売します。価格はオープンプライスで直販価格は税込み2万800円。2万円で32型だよ。よくない？
知らないメーカーなんだけど。
確かに僕も初めて聞いた。地上 BS110°CS デジタルチューナーを2機搭載しているそうですね。HD 解像度の液晶テレビです。国内設計エンジンを搭載したメインボードを採用しており、国内最高峰のコストパフォーマンス スを歌うということだそうですね。これぐらいでいいんじゃない
何その言い方、これぐらいでって。
これぐらいで、だって4K の40型置こうと思ったら置き場所がないじゃん。
いや今の話でしょそれは。
うん、今の話
だって引っ越すよ多分。
多分だろ
ちょっと弱気になったね最近ね、めんどくさくなってきたでも引っ越すよきっと。
きっと
だって今テレビない生活もうどれぐらいだろうね、1ヶ月ぐらい。
1ヶ月、
いいよ、あのみっちゃんがいつまでもガラポン TV 貸してくれてたらなんとかやっていくから。
あ、まあまあそれは問題ないけどさ、ま
あ、でもこれどうなんだろう、この文章しかないけよくわからないんですけど、どうなんですかね。
散歩さんも書いてるけどフル HD じゃないんだよな、 HD 画質1366×768 ドットなんだよね。やっぱり最低でもフル HD が欲しいか、 4K までよく
なんかね、うん、めっちゃ自分のことじゃないけど結構適当にいいじゃんこれぐらいでとかって言うの人のことだと思って
、はい、お安いテレビいかがですか
安きで言ってもらえないし、
まあねそれでは最後、こちらも家電の記事ですね、家電ウォッチにあった記事です。ニトリ、テレビや冷蔵庫など新生活家電 8製品が約9万円で揃うシンプル家電シリーズという記事が上がってました、今年の春から一人暮らしを始めたり月ちゃんみたいに引っ越したりという方にはどうかなっていう感じですけどね、ニトリはスタイリッシュデザインの 32V 型ハイビジョン液晶テレビを発売しました。直販価格は 27,182 円。どうせ買うのはこっちの方がいいか、同じ2万円、あでもこれは3万円ぐらいにするかな、多分これ税別だろうけどね、この金額は、この他冷蔵庫や洗濯機、掃除機など新生活に必要な家電も用意、シンプル家電シリーズとして計8製品をラインナップします。製品の合計価格は 84,748 円、やっぱり税抜きですね、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、それからオーブン、電子レンジ、炊飯器、電気ケトル、これがセットになって84,748 円だそうですよ、
うん、この中でいらないのは冷蔵庫だけだな
炊飯器は、
炊飯器は今2号だけ使ってるよ、あのアマゾンかどっかで安くて買ったやつ。
この炊飯ジャーは3号だけだね、ちょっと大きいね、あでもこれそれぞれの単価結構安いな。電子レンジ5,446円だったよ、
うん、安いね。だっけ本当にチンするだけかもしれんし、
まあそうだろうね、他の機能ついてないかもしれないね。
他の機能ついてても使いこなせんかったら iPhone と一緒、安くてもいいんですけどね。
オーブントースター1,843円だそうですよ。
うん、安いね。
これがあれば魚用グリルでパン焼かなくても済むぞ。
なんでそんな具体的な話するわけ。ほっといて。
しょっちゅうパン焦がしたって言うから
そうだっけ、そうだっけ、あの丸いピザ焼けるものが欲しい。
あー、なるほどね。これはちょっとピザは焼けないような気がするな、サイズ的に。
あのこの間魚のグリルで丸いピザ焼いたよ。
あ、さ、ちっちゃいピザでしょ。好きちゃんが言ってるのは結構大きさのあるピザのこと言ったんだね。
いや、結構そこそこの、うん、結構まあそこそこ大きかったよ。
うん、はい、この春から一人暮らしを始める息子ちゃん娘ちゃんをお持ちの方、いかがでしょうか。はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、あ、これツイッターじゃなかった。1997回がなんか何回も上がってるんですけど、1997回が上がって、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に拝聴いたしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからてるちゃん、ペナルティとか言われるとちょっと引くな、しかし貢ぎ物を用意しました、後ほど G メールに送りますのでご確認くださいということで、ちょっとで昨日てるちゃんとやり取りしてましたけど、
お、
あの全然私たち悪気のない発言だったけど、ちょっとごめんねってやるやり取りしてましたけど、あの水着物をくださるということでありがとう。
ありがとうございます。
ありがとう。トメさんが、MacBook Pro 16インチ買いましたよ。普段はクラムシェルで使ってるので報告の不具合は自然に回避してました。15インチの時はクラムシェルにするときディスプレイを開いたまま磁石でセンサーをごまかして閉じたことにしてたんですが、16インチはヒンジの角度センサーに変わったようで磁石作戦ができなかったです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
16インチ MacBook Pro 買ってた人がいたのね。クラムシェルってわかる？
シェルは貝だよね。
うん、
クラムチャウダーのクラム、あ、もしかしてアサリの貝？
違うよ。
え、だってクラムチャウダーのクラムにシェルって貝殻だっけ、アサリの貝じゃないの？
あのノートパソ、ノート型のパソコンを閉じた状態で使うことをクラムシェルっていうのよ。
だって素直に訳したんだけどダメだった。ああ。
だから外付けのキーボードとかをあの接続しておくと、蓋を閉めても、あ、ディスプレイをつないとかないかのかな、蓋を閉めてもあのスリープ状態にならない、パソコンが。で15インチの時はあのこの蓋が閉じてるか開いてるかっていうのを磁石で見てたんですよね。ただこの16インチはあの角度を見てるっていうのをうちのニュースでも紹介したと思いますけども、だから蓋を開いたまま磁石でごまかすことができなくなっちゃったらしいんですよ。僕も昔はね、あのクラムシェルという使い方じゃないけども、蓋を閉じてもスリープしないようにあのアプリ使ってましたけどね。なんてアプリだったかな、忘れちゃったな。多分そんなアプリがあるはずですよ、蓋閉めてもスリープにならないってやつ。はい、ありがとうございます。
なんていうアプリかちゃんと教えてあげたらかっこいいのにね。ありがとうございます。
はい、
てるちゃん、すきちゃん宛てにダイレクトツイートしましたよ、確認よろってことで確認しました。
はい、
ありがとうございます。そしてまた昨日1997の回が上がったんですね、みっちゃん。
そう、あのこれはですね、 iTunes の方、 iTunes の方の iTunes とは今言わないか、今ポッドキャストアプリ iOS の あっちの方に1月8日分がいつまで経っても反映されなかったんですよね。ただシーサーの方には上がってたんで、これは RSS がおかしくなってんのかなと思って、昨夜飲み会帰ってお風呂入ったらちょっと目が冴えたんで、1時頃、1時前ぐらいだったかなぐらいから RSS をちょっといじってやったら今朝上がってたんでね、ああよかった上がったって感じ。
これでも上がったの0時15分だよ。
0時15分、あ、ほな1時じゃなかったか。
やっぱり酔っ払って
たから時間の感覚はよくわからんけど、はい、そういうことでした。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ジミーちゃん、なんで引っ越そうと思ったの？
あれ、私話そうかったっけ、言わなかったっけ、
駐車場が使えなくなったって。
そう、駐車場使えなくなって追い出されたのに、駐車場込みの家賃だったのが駐車場別で家賃据え置きになったけ、ああもういいわっていう、あのだって今壊れそうなの、もう本当にね、
うん、
もうちょっとなんかもうちょっと普通の生活したくなったので出ようと思いました。
4K テレビ置くには部屋狭いしな。
でお風呂に浸かりたいし、うん、まあいろいろ。
それは何、トイレ風呂別々の部屋を探してるってこと？やっぱりいる。
そうですよ、もちろんそれ最低条件。
うん、
でもうなんか遊びに来たいっていう人たちがいろいろいらっしゃるんで、今度はあのなんか寝る部屋と物食べる部屋を別にしようって思って、
4LDK ぐらいで、
いやいや
手伝いさんやって、
それはそんな、まあ 1LDK か 2DK か 2K かみたいな感じかな。
それぐらいだと GoTo は相場どれぐらいになるの？
5万から6万ぐらいか。まあその車歴じゃない、あのなんとか歴、立った歴、なんて言うかな、
建って何年って言ったってか、築何年ってこと？
そうそう、あ、そうそうそうそうそう、それにもよるだろうし、あとはあの、
まあ、それはあ
るわな、設備、
うん、あ、オール家電とか
とか、あのなんかウォークインクローゼットとか、あのなんとか乾燥機、あの浴室乾燥機とか、テレビ予備輪、テレビの予備輪じゃないな、ピンポンって言ったら、
モニター付きってこと、
モニターに映るとか、うん、ああいうのあいの、
じゃあエレベーターホールに入るのにパスワード打たなきゃとか、
そんな建物そもそも GoTo にない。
そっか、
ない、いつもにはあるでしょうけど、
あの高いマンションとかにはありそうだな。高層マンション、
高いマンションがそもそもゴースにはないですから。
信澄さん、まあ、民泊できるようにする。
民泊
で金儲けする。
あ、いやでもちょっと広くなったら友達泊めてあげたりできるようになるじゃない。
まあね、
で変な話、もしリスナーさんが遊びに来た時にさ、あの雑魚寝でよかったらうちいいよって言えるようになるじゃない、
うん、
なんちゃって。
なんちゃって。
そんな感じ。
そうか。はい。ケイちゃん、うち10万でどう？ケイちゃんの家10万で売ってくれるの？
ケイちゃん家って一軒家？なんかよくわからない、いまいち。一軒家のシェア、何、曲がり？曲がりってこと？静岡に来る？琥珀さん、家だけあっても困る、あ、部屋だけあっても困る、働き口がないと。
そうだね。100万円のお年玉、あれ僕もう発表されたかと思ったらまだ発表されてないんですね。さっきスキちゃんが調べてましたけど。
リツイートしました、空海で。なんか今前澤さん、うん、前澤さん今なんか探してます、うん、あ、探しますね。そのための発表するページとその厳選のなんか抽選するための準備されてるみたい。
うーん、
だけどまだ何もしてないんだって分かってちょっと安心した。
あと今回は100万円ポーンじゃなくてなんか12等分するらしいですね。1年間かけて100万円を配るっていう感じらしいですよ。
いや、前澤さんの当選発表についてのやつリツイートしたの、私のじゃない空海のアイコンがついてる。そんなわけないゲームか。他にもしとる人おるよね。
あ、そりゃおるでしょ。ベーシックインカム、
ベーシックインカムって何？
ベーシックインカムってのは国が全国民に一律お金を配るっていうのをベーシックインカム。でもその代わり社会保障とか全部やめてって話だろうけどね、もしするんなら。
うん、
なのでまだ当選通知が来てない方安心してください。まだ発表されてないらしいんでね。
私結構ねもう当てにしてるんですよ。いや1000人だったら1000人も当たるんだったらさすがに私当たるだろうって思わん、みんな思うでしょ普通。
まあ去年の100人の10倍だからな、当たる確率は高いわな。
100人だったらちょっとハードル高いけど、1000人って言ったらなんかすごく当たりそうな気がしてくるじゃん。
うん、確かにね。
だから結構現実的に捉えてるよ私は。だけど昨日夜、前澤さんからダイレクトメール来てないかなって言って普段見ない自分のアカウントのとこ開いたら DM にポチュってついてるけ、やばい前澤さんから来てるって思ったらテルちゃんだったという。もう一人で大笑いしてました。
なるほどね。
そう、テルちゃんいいタイミングで DM くれたわと思った。
のぶすみさん、ポッドキャストアワード2019エントリーしましたか皆さん。だって皆さん、ちなみにあれ2020ですよ確か。ポッドキャストアワード2020だったと思います、19じゃなくて。
これって何、参加者募集、
日本放送かなんかが主催のやつなかったっけ。
あ、前に言うとったやつか、その、オリジナリティどうちゃらこうちゃらの。
うん、
あ、今やってんだ。
今まだエントリー受付してるはずですよ確か。散歩さん、100万だと税金かかるね。あ、100万は贈与税かかるんだっけ。
まあ、どれぐらい取られるの？
贈与税っていくら取られるの？2割ぐらい持っていかれるんじゃない？
そしたら三つ庵のビッグより少なくなるね。
そうだね、2割持っていかれたらね。
三つ庵はもういいじゃん、ビッグは立ったんだっけ。
うん？くれるならもらうよ。
あの、なんだっけ、あの、あるじゃん、あの、旧世学って知ってる？あの、旧に星に学って書く旧世学っていう、あの、占いっていうか、運勢の判断のやつが、
知らない。
ある、私ら、あの、七赤金星って。
ああ、はいはいはいはい。
あの、知ってる？七赤金星。あの、だけ2月4日から、今年の運勢に変わるんだけど、私ら運気良すぎて気をつけんといけないので、逆に
それ2月4日からならこの前澤さんのダメじゃん。
うん、これはそうだけど、
うん、
いやただ運気良すぎて気をつけないけんっていう2人がお送りしてます、空海 IT ニュース。今後どうなるか皆さん見守ってやってください。
あ、けいちゃんが贈与税は110万以上だって。
あ、よかったよかった。だけちゃんと前澤さんそこ考えてるんじゃない、もしかして。
まあそれもあるかもな、もしかしたら。
あれ2019で間違いないよって書いてあるよ、ポッドキャスト。
あれ僕紹介した時に、あれ確か去年のうちに紹介したけど、あれ2020だわって思っとったんだけどな、違ったっけ。紹介もなんか2020ってしたような気がするな。
なんかそんな気がする。
はい、てなとこですかね。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース1998回1月10日でした。お届けしたのは、
皆さん3連休ですけど、良い休日をちゃんと。
3連休？何それ。の三つ庵でした。それではまた来週月曜日に。三四
ただものだんだ ん,
だ ん, だん
何これ。ジミちゃん、新宿の母も自分の死を予言してたのかなって。どういうこと？
新宿の母亡くなったじゃん。
え？
去年だっけ？今年じゃないよね。去年の暮れだよね、確か。
え、なんで？知
らなかった？
知らないよ、テレビないし。
わかんないけど。
え？知らんかった。
亡くなったらしいですよ。僕も詳しくは知らないけど。
そうなんだ。
まず for it on the IT news.